おはようございます。セルフメディコ協会の福谷園子です。はい、今日は16回目の音声講座になります。基礎講座が終わって認定講座に入って 1,2,3 回目ってことですね。前回の元気塾の運営の仕方というところはいかがだったでしょうか。なんとなく全体の雰囲気が、こんな感じかなっていうふうに分かってきたかもしれませんね。皆さんは基礎講座の時に、3回目のリアル講座で、実際の元気塾を一度体験されました。で、それがあるのでちょっとね、イメージがつかみやすいかなっていうふうに思います。はい。今日は、場を作る3つのスキル。いよいよね、サポーティングスキルって言われている、人をこう、支えてあげる、人をサポートする時の技術ですね。場を作る3つのスキルっていうふうに私は呼んでいますが、その部分に入っていきます。でもその前にちょっと。そろそろね、長丁場のこの講座の中の、まあ真ん中辺超えたあたりで、ちょっと、中だるみしてないでしょうか。基礎講座の後にね、3週間ぐらいちょっとインターバルがあったので、なんていうか、課題に追いかけられるような気持ちはちょっと減ったかもしれませんね。この講座を通してですね、まあ、いろんなことを身につけてもらいたいと思っているんですけれど、この13の視点、基礎講座でやった13の視点っていう健康常識を見直す視点を自分に持つ、健康常識ですね、そうですね、健康に対する常識を見直すっていう視点を持つってことも一つの大きな目的ですし、その時の資料の扱い方ですね、それもすごく大きな一つの目標です。そして今日からお伝えしていくサポーティングスキルですね、コーチングスキルとも言いますが、それももちろん大きな柱です。そんなふうにいろいろ学んでもらいたいことはあるんですけれども、そういうこととはまた別に、例えばですね、この継続していく力であるとか、新しいものを学ぶ時の学び方であるとか、これまでにもねちょこちょこお話ししてきましたね。今日はモチベーションアップの秘訣っていう話です。モチベーションってやる気ですね。要するに、いつもいつもやる気満々の人っていないんですよね。実は、どんなにね、すごい人でも、もう常時やる気満々ってことはありません。やっぱりやる気が落ちる時っていうのが必ずあるんですね。なんかな、やってもな、上達しないしな、とか、だんだんなんかこの福谷の声にも飽きてきたしな、とか、いろいろありますが、繰り返し繰り返しね、継続していくことに人間は飽きますよね。で、そうなった時、また自分にちょっと自信がなくなって、やっぱり私これ向いてないのかなとかね、いろんなことを思ってやる気がこうガタッと落ちる時、問題はその時なんですね。その時どんな風にして自分のモチベーションを自分で上げるか、そういうコツが分かっている人は、これから先どんな仕事をしていってもやり抜いていけると思います。で、そのコツっていうのは、やっぱり自分がいろんなことをやっていく中で得得していくものなんですね。なので、今回のこの講座は、それを得得するすごくいいチャンスかなというふうに私は思っています。で、私はこういうことをやると、なえかけてたやる気がまたぐっとね、こう、盛り上がってくるぞっていう、コツを見つけてほしいっていうのがね、私からの希望です。そういうことを意識しておくと、これかな、私のモチベーションアップの秘訣はっていうふうにパッと気がつく時が必ず来ます。もちろん今ね、そういうことをもうすでに持っていらっしゃる方は、それをよりブラッシュアップしていくっていうことが大事かなっていうふうに思います。で、特にね、自営業とか起業家、つまり雇われでない仕事をこれからしていくとき、もちろん本業でなくても副業であっても一緒ですが、 誰もね、あなたのやる気を管理してくれないんですね。会社だったらね、上司とか周りの人がモチベーションを上げてくれますけれど、くれることもありますけれど、一人で個人事業主という形であっても、それから企業という形であっても、自分がリーダーになってやっていくとき、誰もあなたの、やる気を上げてくれる人はいないんですよね。自己管理って言いますが、自分でそれができないと、この先、起業家もしくは自営業みたいなことは絶対やっていくことが無理です。そうですよね。そしてね、自分の機嫌を取るっていうこともすごく大事で、誰ももうあなたの機嫌を取ってくれないんですね。だから、いつも元気でニコニコして、やる気に満ちている自分を、自分で維持していく。本当にこれは大切なことです。福谷の例を一つお伝えしましょうか。福谷の場合は、特にね、このセルフメディコ協会という仕事を始めてから後は、やっぱりなかなか孤独な部分もたくさんありますし、初めてのことにチャレンジしたりトライしたりして、不安に襲われたり、本当にこんなん大丈夫かなと思ったり、いろんなことがあるわけなんですけれど、この4年間ぐらいは私、2つあるんですね。1つはね、元気塾一番最初にやった時の一番最初のテキストですね。それを見ることなんですね。で、それを作った時のことを思い出します。一番最初ですね。右も左もわからない時に、自分がこれまで26年間持ってきた情報の中で、一般人から見てどういう情報が興味を持ってくれるだろうかとかね、いろいろ考えながらテキストを作りました。その時の思いですね。それが一つ。で、もう一つは、この養成講座を一番最初に作って、最初は17週間講座だったんですけどね。その講座の、1回目の音声を吹き込んだ時のことですね。もちろん今でもそれは残っているので、その第1回目の音声講座を聞くっていうことがね、ちょっと恥ずかしいんですけれど、私にとってはものすごくモチベーションアップにつながるんですね。なぜならその時は今よりもっともっと不安で、もっともっと何の実績も証明もない時に、新たなことをチャレンジしようとしてたんですよね。あるのは情熱だけだったんですね。全国に元気塾が広がったらどんなにすごいだろうとか、健康に特化したコーチで食べていく、それを職業にできる人が増えていったらどんなに素晴らしいかなとか、高齢化社会を迎える中で、これってもう最後の本当に最後に選ぶ仕事になっていくんじゃないだろうかとか、そんなね、夢とか希望をいっぱい持って、で、もしも下半身不随になってもこれならこの仕事ならできるよなとか、そんなことをね、いっぱいいっぱい考えて、養成講座をスタートした時の、あの時の情熱ですね。で、もう本当にこのままじゃ日本はダメになっちゃうとかね、自分の健康は自分で守るんだっていう意識を持つ人が、仮に日本に50人でも生まれたら、その人の周りで、その人一人から何十人にそれは発生していくんだろうかっていうことを考えてね、ワクワクしながら作った時の音声ですね。で、滑舌は悪いし、何を言ってるのかよくわからない部分もあるし、よくこういうのを一生懸命聞いてくれたなって思いながら苦笑いしながら、今でも滑舌悪いですけれど、そんなことをね、思いながらね、その時の自分の情熱を思い思い出すと、また本当原点に戻った気持ちになって、よしやろうっていう気持ちになります。今のところ私にとってはね、その2つがもう一番モチベーションを上げるコツですね。皆さんも何かね、そういうものを持ってほしいなということです。意識してみてください。はい、ちょっと前置きが長すぎましたが、では早速、今日フレームを作るスキルっていうところに入っていきたいと思います。メンバーページの オレンジ色の16回目のテキストというところを開いてください。61ページですね。フレームを作るスキル1、場面設定とタイムマネジメントって書いてあります。これはどういうことかというとですね、フレームを作る場面設定とかタイムマネジメントってあんまりピンとこない方が多いかもしれないんですね。で、ここでコーチングの基本っていうかベースになるものが何かっていう話をちょっとしたいんですけれど、コーチとクライアントっていうのは対等な立場なんですね。で、お互いに約束をしてその約束を守るというのがベースにあるんです。で、それを繰り返していくことでお互いに信頼関係を深めていくという構図になっています。なので一番最初から約束事を取り交わすというのがこの場面設定の意味なんですね。どんなことかもうちょっと詳しく説明していきますね。この講座の1回目、基礎講座の1回目で4つの合意とか5つのルールっていうね、私たちが伝えてきたこの4つの合意を持ってる人なら誰でも参加 OK ですよみたいなことでスタートしてきたという話をしたと思います。5つのルール、相手の話最後まで聞くとかね、ありましたね。で、これを一番最初に元気塾の時に毎回毎回こう毎回必ずこの部分は伝えるわけですね。そして、いかがでしょうか、この約束でこの2時間やっていくってことで、同意を得られるでしょうかっていうので拍手をしてもらうなり挙手をしてもらうなり確認を取ってからスタートするってことをやるわけです。これが一番最初の約束なんですね。こういう約束でやっていきましょう。いいですか？で、良くないっていう人がね、出たらどこが良くないんですかみたいな話にきっとなると思うんですが、一応そこでその約束をする、約束を交わす、そして守れるかどうかはともかくとして、でも守ろうという意識でこれからスタートしていきましょうねってことで合意を取るわけですね。そういう意味で場面設定というのはコーチングのスキルの中で一番大切なスタートのスキルだと私は思っています。今日は何をする場所なのかっていう、ここ今タイムマネジメントっていうのも、今日の時間配分はこんな時間配分になっています。そしてその中で私たちはこんなことを一緒にやっていきましょうっていうことを合意を取るっていうことですね。で、元気塾みたいな場合だと一応その日のテーマっていうのをもう事前にリーフで出しててお知らせしているので、そのリーフに沿って今日はやっていきたいと思います。例えば現代美容について今日はやっていきますとか、今日はストレスについてやっていきますとかっていうことをね、最初に言うってことですね。要するに枠組みを決めるっていうふうに思ってもらってもいいかもしれません。で、もちろんね、どんなことを話をしようと自由なんですけれど、どんな発言も OK ですよってことが原則にあるので、こうでなければならないってことはありませんが、自由っていうのは何をしてもいいってことではないですよね。自由に表現しているように見える芸術家も、例えば音楽家なら音という制限の中で、画家だったらキャンパスの大きさっていうね、制限の中で表現していくわけですね。その枠組みを提示することがコーチの役目、それが場面設定だっていうふうに捉えてもらったらいいかなというふうに思います。はい、では次のページに行きます。場面設定をしてタイムマネジメントをして、もう一つフレームを作るスキルの中で一番その次に大事なのが安全安心な場を作るっていうことですね。そうですね、ここでは私はいても大丈夫なんだとかね、何を言っても大丈夫なんだとか、なんかいい雰囲気だなとかっていうふうにリラックスできる場所を作るっていうのがすごく大事です。で、その一つ目が雰囲気を作るっていうことなわけなんですけれど、皆さんどうですかね、他の 他のセミナーとかに参加されて、ああそこはすごい居心地よかったなと思えたところと、なんかむちゃくちゃ居心地悪かったなって思えたところと、ありませんか？ありますよね。私もどちらもありますね。で、気分悪かったなっていうことは自分はしないでおこうっていうふうに最初から思ってて、受付の対応、それからサポーターの対応、そして主催する私自身の対応、この3つについてね、特に最初気をつけました。サポーターというのは手伝ってくれる人っていうふうな意味ですね。私の場合は最初から友人が2人ぐらい、福谷さんそんなことやりたいんだったら受付ぐらい手伝うよって言って、最初からね、会出席で参加してくださった人が2人いたんですね。すっごく助かりました。で、私が会場へ着いて、その配る資料の整理をしたりとか、椅子とか机のね、セッティングをやったりとかしている間に、その2人が、受付のところに座っててくれて、来る人の、お相手をしてくれてたわけですよね。で、その時にね、私はよく言ったのが、まず、初対面の人には絶対話しかけてくださいっていうことをね、お願いしてました。で、最初の印象っていうのはものすごく響くんですよね。不愛想に対応されたっていう時、その後なかなか気分が良くならない。最初の第一声っていうのがものすごく大事なので、それは受付をするサポーターの方にね、よくお願いしてました。そして一番最初の時はね、まだ良かったんですが、何回かこう回数を重ねるごとに、やっぱり毎回毎回来る常連さんとかがね、親しくなるんですよね。親しくなりすぎるんですね。で、ああ、誰々ちゃんとかっていう感じで、まあ常連同士で親しくなるのはしょうがないといえばしょうがないんですけれど、それに受付の方もそのペースに巻き込まれてしまうと、初めて来た人はすごく違和感を感じるんですね。私もそういう経験が過去にあるので、そこはサポーター、受付の方によくお願いして、常連さんが来ても新規の方が来ても同じような対応してくださいねっていうふうに頼んでいました。仲良くなることはね、すごくいいことなんですが、仲良くなってる人たちはいいんですけれど、居心地が良くてね、でもそこの輪に入れない初めて来た人はすっごく疎外感を感じるんですね。だからそれも徐々に、常連さんにもお願いしました。新規の人がいたら絶対声かけてねとか言って、常連さんにもお願いして、みんな新しい人も巻き込んでいくようなね、場を作るっていうことを意識しました。それから私自身の対応としては、ですね、これをちょっとお伝えしておきたいんですけれど、人間っていうのは多かれ少なかれね、初対面の人とパッと会った時に、これ動物の本能として、敵か味方か、私より上か下か、私より強いか弱いかっていうふうなね、目でね、相手を見るんですね。これはもうしょうがない、本能なんですよね。山とかでガサガサガサとか、山道歩いててね、ガサガサとか音がしたら、はっと思って、熊かな、何かなって身構えるじゃないですか。それは防衛本能だからしょうがないわけですね。そしてその音の持ち主が、まあ農家のおじさんだったらほっとするかもしれないですしね、熊だったら逃げないといけないっていうね、そういう本能が私たちも動物ですからあるわけです。例えば電車の中でね、知らない人にいきなり声かけられたらどうですか？はってドキッとしますよね。で、一瞬その相手の顔を見て、この人は変な人じゃないかしらっていうふうに 見るでしょ。それをね、二極性って、自分の心の中がね、二極に分かれてるっていうかな、要するに相手が敵か味方か、今言ったように強いか弱いか、悪い人かいい人かみたいなね、そんな風に二極に分かれて、その間をこう疑心暗鬼な状態でうろうろするっていう、そういう状態になります。で、それがいいとか悪いとかじゃなくって、ただその二極性にある状態が長く続くと、 相手の方をずっとこう疑いの目で見てるわけですから、相手から見ても相手もその二極性が働いてるわけなので、お互いにこうやってして様子を探り合いしてる状態みたいになるわけですよね。でそれがあまり良くない疑いの眼で見られてたらこっちも疑いの眼で見ますよね。心が閉じている状態ですね。でこれを解く一番近道は自分がまずオープンマインドになることなんですね。二極性から一瞬にして抜け出るっていう技術ですこれも秘訣がいろいろあります。もちろんね、電車の中でとか山道ではいいんですよね。本当に二極性働かしてもらって大いに結構で、それがなかったらいきなりブスッと刺されるかもしれませんしね、今物騒な世の中ですから。だけど、この元気塾とか、あとクライアントさんとして私の目の前に来た初対面の人に対して、受講生に対して、そしてセミナー会場に来られた参加者さんに対して、一瞬でね、その二極性から抜け出る、秘訣があります。これ私がもうずっとやってる秘訣なんですけれど、聞きたいですか私は何をやってるかっていうと、出会いとか縁っていうのはあるっていうふうに、信じているんですけれどね。だってたくさんいるね、人の中で1億何千人もいるような、日本だけで見てもね、1億何千人いるようなあの国の中で、自分が出会う人って本当にわずかなんですね。でしかもセミナーやってその会場に例えば来てくださる方10名だとしたら、その10名の方ってもう日本中の人口から見たらもう本当にわずかな人なわけです。でなぜその人と出会えるかっていうのは、それは何かのご縁がなかったら絶対出会わないだろうなとか、今日のねこの養成講座もそうですが、日本中にいる人の中の何人ぐらいがこの情報を受け取ってくれて、その中で何人ぐらいが申し込んでくれてっていうふうにこう考えるとね、あ、これは縁あって出会ってるんだなっていうふうに思わざるを得ないんですね、私。なので、一瞬にして二極性から飛び出るっていうのは、こうして出会えた人は私にとっていい人に決まっているっていうふうに思ってるんですよね、私。うん、縁があって出会ってるんだ、きっと私のことを受け入れてくれる人だろう、きっと私のことに好感持ってくれてる人だろうとかね、私にとって味方に違いないとかね、そんな風にね思い込むことにしてるんですね。なので元気塾やった時もその思いでやってきました。だから前もどこかで話したかな、初めて来た人がね、その場で養成講座申し込まれた人がいたんですけれど、なんでですかって聞いたら、ドアを開けた瞬間にね、私と目があって、その瞬間に福谷さんが笑ってくれたんですっていうふうに言われてね、もうパッと受け入れてもらったという気がしたっていうんですね。でそれは常々そうやって私が二極性から一瞬で抜け出るっていうかね、自分がオープンマインドになって来た人は必ず全部受け入れるっていうふうに決めてたっていうところら辺がポイントかなというふうに思っています。なので、オープンマインド、この人が自分にとって苦手な人かとか嫌いな人かとか、この人はどんな人だろうかとかっていうふうに探り合う時間を減らすっていうことですね。どうでしょうか、そんなことできるかな思うかもしれませんが、やってみると意外と簡単です。そしてこっちがオープンマインドでいることが、相手もオープンマインドになってくれる一番の近道だなっていうふうに私は感じています。犬好きな人はね、犬も好きっていうのと一緒ですね、あれ犬好き、私も犬大好きなんですけれど、噛まれるとか思ったことが なくって、でそれで子供の頃子犬に触ったら母犬に噛まれちゃったってことがありましたけれどね、一度。でもその私が犬好きなんだから犬の方でも私を好きに決まってるっていう、そういう思い込みがあるわけですよね、私に。 だから怖いと思ったことは一回もなくって、臆面もなく近寄っていきますけれど、そうすると犬の方もなんかおずおずっていう感じで、やおら尻尾を振って寄ってきたりしますよね。そういうことですね。はい。はい、ということで、このフレームを作るスキルっていうのは、ちょっとね、割と、メンタル面で、精神的なね、部分もかなり多いことかもしれないんですけど、とっても大切なところです。また、この安心安全の場を作るっていうのは、コーチングとか元気塾に限らずですね、普通の一般の、シチュエーションでも、これはやってほしいことで、例えばですね、子供さんがお母さんとか言ってなんか喋りかけてきた時ね、皆さんはどうしてますか？今やってる仕事を全部一旦手を止めて、その子供さんの方に向き直って何って聞いてます？なかなかそういうことしないですよね。ついね、お料理しながら、仕事しながら、うん、何々ってこう、なんていうの、ながら聞きをしていないでしょうか。それが、このフレームを作るっていうスキルをマスターしてくると、一旦料理の手を止めて、子供さんの方に向き直って、そっちの方をまっすぐ見て、お母さんね、今料理してるから、10分ぐらいしか話聞ける時間ないんだけど、それでいい？っていうふうに確認します。これが場面設定ですよね。にっこり笑ってね。それが安心安全な場を今から10分間作るぞっていう、そういう意思表示なわけですね。うん、いいよって子供が言えば、本当に10分間しっかりそこに集中して聞くっていうことですね。職場でも一緒です。部下が何か相談に来た時に、自分が今他の仕事をしてたとしても、一回その手を止めて、その部下の方を向き直って、どういうことって聞いて、いや、このことについてちょっと相談があるんですけどってこういうふうに言われたら、あ、これについての相談なんだねって確認して、で、今日、今ね、すごくもう時間を追われてる仕事があるから、今すぐ無理なんだけれど、お昼休みの時間でもいいかな、とかっていうふうに提案します。今がダメだったらね。で、今時間が取れるんだったら、今10分なら、15分ぐらいならいいよっていうふうに提案します。どちらでもいいんですけれど、で、それを相手が聞いて、わかりました。じゃあ、お昼休みの時間でお願いできますかっていうかもしれないですし、そんなふうにして場面設定、お互いに約束をするんですね。確認し合うっていうことですね。そして、安心安全な場所を作るということです。ご家庭の中でも、それから、職場でも、このフレームを作るということをやり始めると、どれぐらい変化があるかということをね、感じていただきたいなと思います。電話かかってきてね、友人から、ものすごい常に長話をする、長電話をする友達から電話かかってきて、福谷さん、これでね、この間ね、こんなことがあってね、とかって話し始めたら、すぐ遮って、ごめん、誰々ちゃん、もしかして何か相談事？とか言って、で、だとしたらね、今私ね、30分もしたらもう出なきゃいけないから、聞けても15分がいいとこなんだけど、それでもいい？って聞きます。そうするとね、相手が、あ、忙しかったんだ、ごめんね、じゃあ夜また電話するわっていうかもしれないし、うん、15分でもいいからちょっと聞いてっていうかもしれないし、そういうことを最初に言うってことなんですね。これね、やってみてほしいと思います。どれぐらい変化が起きるか。自分もね、どっちつかずの不愉快な気持ちでダラダラと話を聞いているという状態から、うん、じゃあ15分聞くねって言って15分集中して聞いた時の気持ち、そして相手の反応を見てみてください。ものすごく変化があります。どうでしょう？あ、面白そう。ちょっとやってみようかなって思いましたか？ぜひね、チャレンジしていただきたいと思います。はい。次に入っていきたいんですが、ちょっと時間が押してきたので、前半このあたりで一回、休憩を取って後半につないでいきたいと思います。休憩に入ってください。